はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
なんか天気予報によるとね、今夜から明日にかけてね、ちょっと天候が東京も悪くなるらしいので気をつけてほしいなと。よく皆さんね、お風呂に入って体温めてください。
免疫力アップですね。
そうです、よく食べることね、
はい、
それを気をつけて元気に冬を過ごしましょう。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
なあ、ビジネスって迷路だよな。そう思わないか？
迷路？
何度も何度も迷って壁にぶつかりながらもひたすらゴールを探す迷路。俺はもう疲れちゃったよ。
それならさ、
なんだ？
ぶっ壊しちゃえば壁なんか。
新しい道を切り開こう。気づけばそこにアルコニックス。未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。台湾総統選挙は対中強硬路線を取る与党民主進歩党の現職蔡英文総統が過去最多得票で再選を果たしました。蔡氏はアメリカとの関係強化に動くとみられ、台湾の中国離れが加速しそうです。
やっぱり中国は衝撃を受けているんじゃないでしょうかね。中国ってね、衝撃を受けるとしばらくじっと黙って何も言わないっていうのがね、恒例になってるんですよ。今回もそういう状況でしたからね。でやっぱり思うのは、やっぱり中国の対外政策っていうのはもうあちこちでやっぱり行き詰まってますよね。まあ強大な国だからちらつかせられるものがいっぱいあるからまだ力があるように見えるけど、やっぱり理念のところであちこちでぶつかってるなと。まあ国内の人権問題も含めてね。だから経済も落ちてきてアメリカとの妥協を迫られたということだと思います。まあこれについてはあとポイントのところでね、取り上げたいと思います。
アメリカ財務省は半期為替報告書を公表し、中国の為替操作国への指定を5ヶ月ぶりに解除しました。米中は貿易交渉の第一段階の合意で、中国が人民元安誘導を自制することで合意しました。
まあこれはですね、ポイントの1のところで取り上げていきます。
アメリカの Google は個人ユーザーのネット閲覧履歴データの外部提供を2022年までに取りやめると発表しました。個人データの乱用への懸念が高まり、各国で規制が強化されています。
GAFA に対してはですね、その強大な力ゆえにですね、これからヨーロッパでもそうですし、アメリカ国内からも監視の目が強くなる。日本からもそうですよね。でそういう事態が見えているので、 Google としてはやっぱり手を打ってですね、企業イメージを良くする努力をしているということだと思います。じゃあ本当に良くなるかどうかっていうのはですね、強大な中国と一緒で何しても斜めから見られるっていうね、状況もあり得るんですけれども、履歴をね、外部提供をやめると、2022年までってまだ2年もあるな、その間どうするんだと。やめるんだったらすぐやめろよと僕は思うんだけど、他に収益源を探しながらということなんでしょうけれども、僕はもっと迅速にやってほしいですよね。
アメリカと中国は貿易交渉をめぐる第一段階の合意文書に署名しました。合意内容は、中国がアメリカ製品の輸入を 1.5 倍に増やすことや、知的財産権の保護など7項目で、アメリカは来月、制裁関税の一部を引き下げます。ただ、中国は産業政策の抜本見直しを拒んだままで、アメリカも中国製品の7割弱に制裁関税を課したままとなっています。
これはまたポイントの1のところで取り上げます。
トヨタ自動車は空飛ぶ車を開発するアメリカのスタートアップジョビーアビエーションと提携すると発表しました。3億9400万ドル、およそ430億円を出資して、生産技術や電動化のノウハウを供与し、機体の早期量産を目指します。
トヨタはね、地上という平面からね、空に伸びていくっていうことですよね。そのうち地下もやるって言い出すんじゃないかなというふうに思ってますけどね。
中国の民営上場企業44社が 昨年国有企業に転換しました。ハイテク分野の企業が目立ち、国営化された合計の時価総額は4兆円規模に達します。アメリカとの対立を睨んだ重点産業の保護策という側面もありますが、民業圧迫との批判も広がりそうです。
これはですね、ポイントの2のところで、まあ1と関係してるんですけれども、取り上げようかなというふうに思います。
中国の2019年の GDP 成長率は、物価の変動を除く実質で前の年と比べてプラス 6.1% と2年連続で減速し、29年ぶりの低水準でした。また2019年の中国の対米輸出は前の年と比べてマイナス 13%、 輸入も 21% 減り、減少幅は統計を遡れる1984年以降で最大でした。
中国のこれまでの成長がですね、アメリカ依存だったということの表れだと思います。そのアメリカと今ですね、緩和したとはいえ、まだ大部分の消費について 25% の関税かかっているわけなので、非常に厳しい対立を続けているわけですよね。中国がこれからどういう形でですね、成長のピラーをあちこちに広げていくか、今までは対米輸出が主なピラーだったので、そのプロセスの中で今アメリカと対立しているというね、これもポイントの1のところと関係するので取り上げたいと思います。
ロシアのプーチン大統領は年次教書演説で一連の憲法改正案を提案し、メドベージェフ首相を率いる内閣は総辞職しました。これにより大統領の任期を迎える2024年以降もプーチン院政による現体制が続くとの観測が支配的となりました。
まあ、これは結構これからどうなるのかわからないところもあるんですけれど、私の推測も含めてですね、ポイントの3のところで取り上げたいと思います。
今週のニュースファイルでした。
真矢美希です。ビギナーから経験者まで、不動産投資を考えるすべての人をサポートするプロパティエージェントのオウンドメディア、不動産投資タイムズ。注目ポイントは、投資実践中のオーナーに直接 LINE で相談できる日本初のサービス、投資チャットオンライン。わからないことは経験者に聞くのが一番。さあ、今すぐ不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはアメリカと中国が貿易交渉をめぐる第一段階の合意文書に署名しました。
第一段階の合意が成り立ってですね、誰が来るのかなと思ったら劉鶴さんが来てですね、副首相が来てワシントンで調印式をやりましたと、まあかなりトランプさんとしては弾劾裁判もね控えて大々的にやって、俺はやったぞと50分以上一人で喋り続けたんじゃないでしょうかね。で、劉鶴さんがね、隣でね、困ったような顔して立っていて、まあ明らかに選挙に向けたプロパガンダの一種だなと。で、中身見るとね、まあ確かに合意署名ができているんですけれども、まだ第一段階の2500億ドルについては 25% の関税が維持されたままだし、次の2200億ドルについても 15% が 7.5% に下がりましたということだけでですね、7.5% あってその前に比べれば高いわけなので、はい、まだ米中の貿易は非常に歪だなという形になっているし、よく中国がこれで OK したなと思いますね。中国はおそらくもうかなりの対米輸出について関税がかからない状態を第一段階の署名の前提としていたはずなので、まあそれだけ中国の経済が厳しいってことでしょう。で、私はね、それよりも合意を見たときにこんなのあり得るのかなと思いましたね。中国が今後2年間に2000億ドルの輸入を、アメリカからの輸入を増やすと。で、内訳も決まってるわけですよ。2年間で2000だから、まあ単年度では1000億ドルでいいじゃないですか。でもね、中国の直近の統計による対米輸出は1860億ドルなんですよ。で、1000億ドル増やすって、1.5 倍にしなきゃダメだってことでしょ？
大変ですね。
それを2年続けるわけでしょ？
はい。
でね、僕は思うのは、ありえない合意を中国はしたなと思うわけですよ。だって、ある年のアメリカからの輸入がね、1860億ドルっていうのは、それはそれで、中国の経済実態に見合った輸入量だったはずですよね。
はい。
それを 1.5 倍に突然しますって、そんなに需要がどこにあるんだという話ですね。 しかもそれを実現しようと思った、例えば大豆をね、これだけ買えとか農産物で何億ドルって決まってるんで買わなきゃいけないじゃないですか。中国はね、大豆の輸入先を春夏についてはね、ブラジルやアルゼンチンから買っているらしいんですよ。でもね、数量ベースでアメリカがこれだけ買えって言われてきたら、ブラジルやアルゼンチンから買う量どうしても減らさざるを得ないじゃないですか。
そうですよね。
で、まあもちろん南半球と北半球の差はあるんだろうけれども、これはブラジルやアルゼンチンにとっては大迷惑ですよね。
はい、
突然米中が合意になったんで君んとこはもういらないからって切られるわけだから、それ南米の国にとってみればありえない、ふざけんじゃねえっていう話ですよね、
はい、
だからこれは世界貿易の非常に大きな撹乱要因です。もし真剣にやろうとしたらですよ、
はい、
南米の先進国との関係を維持したいと思ったら今度アメリカの輸入量はそこまで達しないってことになるし、達せようと思ったら巨大な在庫を抱えることになるわけじゃないですか、
はい、
まあ工業製品でもそうですよね。これは言ってみればですね、管理貿易です。だって数量決めてるわけだから、金額ベースでね、金額ベースで決めてるわけだから価格を割るのかな、数量が出てくるわけじゃないですか。だからまず一つ言えるのはね、アメリカは管理貿易国家になったってことです。つまりこれだけ買え、これだけ買えってこう言ってくるわけだから、これはもう管理貿易以外の何者じゃないですか。我々がアメリカに抱いている自由貿易の国っていう考え方はもうやめた方がいい。でおそらく日本に対しても乗用車こんなに来てるよねと、日本の対米黒字700億ドルのうちのかなりの部分が自動車だから、じゃあここってこう言ってくる可能性があるってことでしょ。
そういうことですね。
中国もそういうことやってるわけだから、
はい、
なんだかんだ言って自分の国は赤字出ませんっていう貿易体制を主張してくる可能性があるわけですよね、
はい、
で少なくともオバマ政権の時まではアメリカの貿易収支の黒字は結構大きかったけれども、それは関税を限りなくゼロに近づけた段階での自由な民間取引の結果としてだから、アメリカも頑張ろうよということになったんだけども、でこれからはですね、例えばある国に対して巨額の赤字が出てたらボーイング何機かえとかね、そういう話になるってことじゃないですか。だから僕はね、中国はアメリカの管理貿易傾向に対してね、そういうのは良くないって言ってるけど、飲んじゃったよね、これ。飲んじゃったよね。
ということですよね。
で、まあ自分でもしょうがない、もう認めざるを得ないっていうことになったんだろうけども、経済を維持するためにはね。
はい、
GDP 世界1位と2位の国がそういうことやってたら、自由貿易の精神なんかどこにもないですよね、今の世界にね、
はい、
で完全な自由がいいとは僕も言いませんよ。だけども大原則は自由であって、国内産業をどうしても守らなきゃいけない政治的要請があった時にはお互いに譲歩し合おうというのだったらわかるけれども、
はい、
これだけ管理貿易が強くなるとですね、もちろん物の世界の話なので、物より今サービスが重要だっていうことになってるんだけど、サービスも何億ドル買う、輸入するっていうね、中国はね、アメリカからね、そういう取り組みにもなってました。ひどい合意だなと。それは世界経済を歪めるね、世界の貿易を歪める合意であるということだと思いますね。中国がアメリカからサービス買うとなれば、他の国からサービス買わないってことになるわけじゃないですか。
そうですね、
日本も影響がね、出ますよ、それは。だって。とにかく、今まで1860億ドルしかアメリカから買っていなかったサービスも含めてね、中国が2860億ドルぐらい買うわけですからね。これめちゃくちゃでしょ。んでね、僕は思うのは、中国ってそんなに今苦しいのかなとね、こんなめちゃめちゃな合意を飲まざるを得ないほどね。まあもちろん成長率の話がさっきあって 6.1% になったっていうで、それ6切ると農民工のね、職がなくなって社会不安が起きるって、そういうのはあったかもしれないけれども、よく見ると確かに強いし、5G も先行しているし、中国は強いんだけれども、でも、そこら中ほころび始めてるよねと。台湾でもそうだし、香港でもそうだし、新疆ウイグル自治区でもそうだし、チベットでもそうだし、国内には強い不満があるしと。まあ、ちょっと今回の合意は中身がひどいなと。でも驚くのはね、まあ、別にマーケット批判してるわけじゃないけども、はい、そういうもう欠陥だらけなんだけども、ニューヨークの株式市場はね、次々と高値更新して、
ね、
金曜日はどうなるかわからないけれども、ダウはね、3万人近づいてるし、
はい、
他の指数もね、有力指数も、高値を更新している。それはまあ、貿易関係が壊れて、米中関係が壊れる、に比べれば一応のね、第一段階でも合意ができたことはいいんだけれども、ちょっと問題点多しかなと実は思ってます、
はいはい、次は中国の民営上場企業44社が昨年国有企業に転換しました。
まあ私はね、第二段階っていうのはトランプさんはすぐ始めたいって言ってるけれども、中国は全然うんって言わないんですよ。でこれはね、考えてみるとこれとも関係してますよね。 つまり国進民退、つまり国営企業が増えてきて民が交代する、
はい、
でこれはずっとですね、中国にとって良くないことだと。で、民間企業が出てくることの方が中国の経済の活力は高まるんだという見方があった中で、全く逆の動きをしているわけですよ。その44社国営化された企業の中には、防犯システムをやっている会社、あと監視システムをやっている会社、電力網のね、でリチウム電池の製造設備の会社、あとは人工知能、ビッグデータ、まあ要するにハイテク絡みのアメリカが最も仇とする産業について国のお金がどんどん入ってくるし、共産党の力も及んでくるというシステムになってるわけですよ。で、これ僕ね、前ちょっとこれは面白い現象だなと思って言ったことがあるじゃないですか。つまり自由な雰囲気と創造的なアイデアが浮かばなければ民間企業は発展しないはずだったのに、ファーウェイみたいにね、巨大な企業になる会社がね、中国では出てきている。これは面白い現象だなと僕も思っていて、中国はおそらくファーウェイなんかがね、5G で大きく前進したんで、あ、企業って、特にハイテク企業は中国のこれからの力の源泉にしようという意図もあるので、国有企業にしても競争力がある会社はできるんだというふうに考えているんだと思うんです。で、まあいろんな人に聞いたんだけれども、中国の国営 IT 企業はね、
はい、
まあ今はそれいけどんどんみたいな感じでね、結構アメリカに留学した学生とかも帰ってきたりして、要するに新しい技術を作ったりすることに熱意を持っていて、日本やアメリカの民間企業にない国からの支援という要素もあり、著しく発展しているということを言う人がいるんですよ。でもね、それってどのくらい続くかなと思ってね。やっぱりね、私はある程度自由な雰囲気の中で切磋琢磨する中で技術は進歩すると思うし、過去における社会主義の失敗というのはね、やっぱり産業がどこが伸びるかなんていうのは全然見れないはずだと。
はい。
で、おそらくこれから伸びるだろうなんていう産業はあんまり伸びなくて、思わぬ産業が伸びるもんだという経験から照らせばね、まだ中国はアメリカを追ったり、日本を追ったり、ヨーロッパを追ったりするところで、先駆者がいるのでいいんだけれども、いざ先頭に立つと、逆にですね、どこを目指すかというところが見えなくなる可能性が高いと思うんですよね。これはね、アメリカは必ず問題すると思います。つまり、民進国体ではなくて、逆だろうと。ね、アメリカの主張は、基本的には民進国体なわけなので、民間企業は伸びて、で、国営企業には非効率な企業がいっぱいあるっていうのはですね、いろいろな人が言ってるし、その通りだと思うんですよ。だからハイテク企業だけが国営企業になってうまく機能するかっていう、そんなことはないと思うんで、
そうですね、う
ん、まあもちろん時間の経過の中で明らかになってくることなんでしょうけれども、ちょっと中国の発展形式、あちこちで行き詰まっている問題も含めてですね、良くない決定を中国が下しているのではないかなと。まあだから監視システムとかね、防犯システムなんかはやっぱり国が管理したいっていう気持ちはあるんだと思いますよ、中国共産党にはね。だけども本当にそれで中国の人たちのね、不満が爆発しないかどうかってね、まあ僕が心配することじゃないんだけど、はい、考えたりしますよね。
そしてロシアのプーチン大統領が2024年の退任後も実権を握る院政への体制作りを始めたようですね。
つまりもう他の人に政権を出せなくなったんじゃないかなと思いますね。その間にいろいろなね、利権の構造が出来上がっていると言われていて、利権の中心にいる人がプーチンさんなわけで、
はい、
利権構造の中心にいるんだから、自分自身もそうだし、周りもですね、やっぱりプーチンさんに上やっていて、一番強いところやっていてもらわないと困るというその勢力が、プーチン派閥って言ったらいいのか知らないけれども、出てきてですね、みこしに乗っちゃってる面もあるので、まあもちろん彼がみこしを動かしてる面もありますよ。だからなかなかやめられなくなっているんだと思うんです。で、僕が興味深かったのはね、はい、じゃあ憲法変えればいいじゃないね、2期しかできませんよということになっていて、2024年に任期が来ますと。だからそれを今のままいくと権限を失うわけですよね、大統領じゃなくなるので。それで何したかっていうと、議会に権限を移して、その議会の議長をね、やるとこう言ってるわけですね。で、メドベージェフさんは、長い間、同じ役職してきたわけじゃないですか。大統領、首相というね。入れ替わってるわけだから。
そうですね。
でも、考えてみると、 全然プーチンさんの方が力は上なわけですよ、はい、でメドベージェフさんはあまり人気が国民にない。プーチンさんは見せ方がうまいよね、柔道もやるし、
ね、
マッチョな感じをね打って、
いつもそうですね、
冷たい氷の中に飛び込んでみたいなねメドベージェフがやらないこともやると、まあ政治家の見せ方としてうまいって人気がある。新しくですね、税務長官トップであるミシュスチン長官をね首相にすると。それ誰って、
はい、
それ誰
って、ね、初めてお名前を聞きました。
ミシュスチンなんてね、はい、なんて言っちゃいけないけど、まあ要するにでもそれはテクノクラートで経済と政治に関わるバランスが非常によくできた人だってこう書いてあるわけですね、うん、だから要するに名前のある人間は俺だけでいいぞと、ロシアの政府にはね、
はい、
で俺は終生ロシアという国の権力を握り続けるぞという意思表示だと僕は思ったんですよ。これからの展開はまたいろいろあるんでしょうし、
はい、
国内で反プーチンの国民世論ってのもあるんですけれども、まあなかなかうまいやり方だなと。今67歳ということでね、2024年になると70歳に入るわけじゃないですか。人間の命なんてわからない面があるので、ね、本当にそこまでおられるのかどうかわからないんだけれども、その後10年もその先までもロシアの権力は俺が握り続けて、人気のないあまり知られてない人を引き上げてきたりしながら国家を運営するというね意思表示をしたと私は思いますんで、これもですねそんなにうまくいくのかなと。ロシアのね人たちっていうのは中国の人たちよりはるかにボーカルな人なので、ボーカルっていうのは声が高い人なので、どうかなという印象を持ちますね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、ロボットと鬼ごっこ、行きたいところへ瞬間移動、綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今回はですね、前回予告した通り、新国立競技場でですね、早稲田対明治の大学ラグビーフットボール選手権大会を見に、決勝戦見に行ってですね。
いい試合でしたね。
いや試合も良かったですね。前半31対0かなんかで早稲田がもう圧倒的にリードしていたんですけれど、明治が後半ガーッとこうね、
はい、
押し返してきて、でも早稲田もやられっぱなしではなくてトライを奪うなどして45対35でね10点差で勝ったということになってるんですけれども、もちろんね試合も応援に行ったんですけれども、やっぱり国立競技場新しくできたね、
はい、
がどうなのかなというふう気持ちも強くあって早めに行って、例えば僕は3階席だったんですけれども、他の4人と共にですねいろいろ見学して、
はい、
シューマイ弁当を買いながら一周すると16本で買えるんだとかですね
お弁当も
作るんですよ、結構ねいろいろ入ってるんですよ、
売店がちゃんと入ってるんですか。
思いましたね。まあいろいろ気づいたんですけれども、はい、傾斜角度を上に行くほど厳しくしてるんですね。
そうですよね、
34度とかね、はい、なので3階の結構上の方なので傾斜角度が高まってる分だけですね、すぐ先に見えるんですよ。
そうですか。
で、ゴールポストもね、近くに見えて、非常に良かったんですよね。だからそういう意味では良かった。でもですね、やっぱり傾斜角度が高まっているので、危ないんですよね。子供さんとか転げ落ちるみたいな、ね。で、何があるかというと、手すりがね、バーッと張ってあるわけですよ。だから、席列と席列の間にね、バーがあってですね、はい、これは他の球場とか競技場にはないものなので、結構便利でしたよね。だからまあいろいろ工夫は行われているなということと、でやっぱり以前の国立競技場っていうのはすり鉢型だったので、はい、今度は一応ね半分屋根があるような形になっていて、スーッと上に伸びて上がちょっとかぶさっている感じの、はい、でしかも木とか植栽がですねあちこちに散りばめられていて、まああそこ緑多いじゃないですか、はい、だからそういう意味では威圧感はなくなって、まあまあ溶け込んでいるなという感じがしますよね。まあいい面はそんなところかな。
はい。
でも、いくつかですね、不満なところもあって、 セキュリスとセキュリスの間がね、あんまり空いてないんですよ。だから、多くの人が出てくるときはですね、ほぼ全員が立たないと。
やっぱりちょっと足を引き寄せてぐらいじゃダメなんですね。そうですね。
夏の大会のために作ったわけじゃないんだと思うんですけれども、冬は寒い。なので、それは噂に聞いていたので、家から座布団持ってって、背中へね、したり下に置いたりしながらね、見たんですよ。だからそういう意味では、まあ、課題はいっぱいあるし、例えばね、3階席、スタジアムとしての3階席は、階段上がっていくと4階っていうところにあるわけですよ。だからね、3階だって言われて3階で降りようとするとですね、ないんですよね。
違うんですよ。
なんか分かりづらいなと思ってね。まあもちろんまだね、半年以上先の本大会なので、改善するところは改善していくということなんでしょう。あとやっぱりね、57,345人だったかな、膨大な数の人が入ったので、僕らは、まあ早めにね、荒ぶるも聞かずに。
あ、そうですか。
はいはい、すいません。出てきたんですけれども、相当動線が悪くてですね。まあもちろん、例えば3階席だったら2階に行けない、下にも行けないっていうふうになったり、まあ規制がいろいろあったので、その関係もあったんでしょうけれども、相当退出には時間がかかりましたよね。でも思ったのはね、あれ、東京ドーム的なあのドームにしたら、東京ドームってすごいじゃないですか、風がね。
な
んか風圧を作ってるわけなので、もうこの球場はずっと天井をつけないんだろうな、とか思いながらね、見てたりして、いろいろなことに使えると思いますよ、あそこはね、住宅も結構離れてるし。でも、北京やリオデジャネリよりは早く、数ヶ月も早くできてるので、
これからね、
直前だったじゃないですか、リオだって、北京だってね。だからそういう意味では、まあさすがに日本という面もあって、まあ行ってよかったなというふうに思います。まあそのうち皆さんも行くんじゃないでしょうかね。オリンピックには一度行きたいと思ってる方がね、多いんじゃないかなというふうに思いますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、新国立競技場でした。
マヤミキです。不動産売却するなら相場から。そんな時こそ不動産情報サイトの富士太郎。ちょっと変わった名前ですが、簡単に中古マンションの相場を検索閲覧比較できるとっても便利な不動産情報サイトなんです。さあ、富士太郎があなたの今いくらにお答えしますよ。気になった方はひらがなで富士太郎うと検索してみてくださいね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
まあ今ね、大相撲やってるじゃないですか、僕は結構相撲好きなのでね、見るんですけれども、世代交代進まざるを得ない状況になったなと。
そうですね、両横綱がね、休場になりましたからね。
しかもね、大関陣も結構ヨレヨレになってきてるじゃないですか。新しい人たちがね、出てきてくれればいいなと。炎鵬、背丈いくつですか？
多分160、70はないですよね。体重は99キロっていうのは記憶してるんですけど。
初場所が行われている最中なのでね、こんな話もしました。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
来週はまたポルトガルの話をします。アテブレーベ、オブリガード。